それでは4番落とし間省吾が通告に従いまして一般質問をいたします。大きくは2点でございます。その前にちょっと皆さん方の気持ちをほぐしていただきたいと考えております。皆さん1964年昭和39年10月10日はどんな日であったと思いでしょうか。思い起こしていただきたい。そうですね、アジアで初めて行われた東京オリンピックの開会式の日でもあります。私のですね9歳の誕生日の時でもありました。その当時オリンピックに合わせて各家庭に白黒テレビが普及した時でもあったように記憶をいたしております。そして本年9月8日7日未明から9月8日にかけて2020年のオリンピックを開催すべく IOC 総会が開催をされたことは皆さんご承知の通りであります。私はずっとそのプレゼンテーションを見ておりました。その五輪並びにパラリンピックの最終プレゼンターとしてあの東日本大震災の被災地であります宮城県気仙沼出身の佐藤真奈美さんという夏のひまわりのごとき19歳の時に骨肉腫に見舞われ3大会のパラリンピックに出場された一人の女性の姿を見ました。試練を乗り越えた義足のロングジャンパーの精神的タフさ、そして国民一人一人が東京オリンピックを実現したいという切実な気持ちで、切実な熱意で気持ちを込めたプレゼンテーションが IOC 会長並びに IOC 委員に委員の熱意を果たし、見事に招致活動を実現したわけであります。私も今回の質問は佐藤真奈美さんのその気持ちにあやかって熱意と気持ちを込めて市長に対してプレゼンテーションをいたします。まず第一に、重症心身障害者及び在宅介護者の救済対策としてショートステイ施設の実現についてお尋ねをいたします。まず重症心身障害者とはどのような方を指すのかという若干触れてみたいと思います。重度の手足の身体が不自由であり、重度の知的障害とか重複した状態を重症心身障害と申します。そして18歳以下の方を障害児、さらに成長した重症心身障害児を含めて重度心身障害者と定めております。これは医学的審査名ではなく、 児童福祉での行政上の措置を行うための呼び名であります。現在国内には推定でございますが5000名から8000名、若干幅がありますがいらっしゃると推測をされております。では島内にはどれだけの方がいらっしゃるだろうかと申しますと、10名弱ではなかろうかと推測をしております。私も市の方にお尋ねいたしましたが、一級身体障害者の認定患者数は把握をいたしております。18歳未満で13名、18歳以上で586名、計599名、600名の一級身体障害者の手帳をお持ちの方がいらっしゃるわけであります。そしてその中で現在18歳未満の方は日中一時支援事業、地域包括支援事業を利用されておりますが、現在郷之浦事業所で18歳未満は36名の方が、利用されております。そして18歳以上はと申しますと、芦部事業所クオリティライフ翼において39名の方が、利用をされております。この重症心身障害児の皆さん方の障害状態と申しますか、障害像と申しますのは、ほとんど姿勢としては寝たままで自立で起き上がれない状態であると。自立で移動手段も困難であると。排泄を知らせることができない方が約 70% だ。始末不可能な方が 76%。では食事はどうだと申しますと、自力でできない、スプーンで解除しなければならない、喉詰まりを起こしやすい、食事のメニューといたしましては刻み食とか流動食が多いと受けたまわっております。手足または拘縮側腕等が変形をするという症状もございます。そして極度に筋肉が硬直し、思うように手足が動かない、また声や身振りで表現力は弱いが笑顔で答える、人の心が読めると、患者さんには読めるわけですね。そうした症状、または健康状態としては肺炎、気管支炎を起こしやすく、 70% 以上の方が転換発作を持つため、いつも健康が脅かされておると、以上のような特徴的な症状の方でいらっしゃいます。この介護の実態に触れてみたいと考えております。在宅で心身障害者、障害児を介護されているご家族の方が、病気や出産、冠婚葬祭、旅行などの理由により一時的に介護ができなくなった時には、重症心身障害者病棟が整備されておりませんので、短期入所ができない、介護、療養、日常生活の支援等に不備をきたしておるのは事実であります。私は憲法が保障する日本国基本的人権の尊重精神からも、 喫緊に整備する必要があると考えております。介護される皆さんは心と体を癒すひとときの間もなく我が子家庭の介護に一心不乱となって介護に携わっておられます。ご家族のお姿に接したとき、その苦労は筆舌に尽くしがたいものがあるということを汲み取っていただき、早急なる救済の手を差し伸べていただきたいと考えております。今日までも幾度となく切実な要請がなされておることと考えています。そのことを重視して市長の見解と覚悟のほどをお聞かせをいただきたいと思います。私はこのショートステイにおいては非常に医療ケアが必要、そして看護体制の完備が必要であるということは申すまでもないことであります。ならば市民の中核の病院としての機能を果たすべく、壱岐市民病院の療養型病床に2ないし3床利用設置することは可能ではないかと考えております。市長、こちらを向いてください。市長のご家族自身に重症心身障害児を在宅介護する立場にある者としてですね、仮定をしてですよ、そのことを踏まえて私にまず答弁を願いたいと思います。いわゆる丸一として現状認識と書いております。まず現状認識についてお尋ねをいたします。まず丸二といたしまして、早急なる施設の整備が必要であるということを書いております。丸三として市民病院に設置は可能ではないかということを申し述べております。市長の、秋の実りにふさわしい、答弁を期待するものであります。
はい、音島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
4番、音島議員のご質問にお答えいたします。重症心身障害者及び在宅介護者の救済策についてでございますけれども、まず1点目の認識ということでございますけれども、重度の知的障害者障害及び重度の肢体不自由を重複してお持ちの方、いわゆる重症心身障害児障害者の方々につきましては、ご本人のご努力はもちろんでございますけど、それを支えるご家族の献身的な日々の介護や支援には心から敬意を表するところでございます。壱岐市内においては重度の知的障害をお持ちの方が139名、重度の身体障害をお持ちの方が919名おられます。このうち両方を重複してした方が60名おられ、重度の心身障害児者とされる方は48名いらっしゃいます。市外の障害者施設に入所中の方もおられますので、市内に在宅でおられる重症の心身障害児障害者の方々は約20名で、内訳といたしましては郷村町6名、勝本町2名、芦部町8名、石田町4名と把握をいたしております。重症の心身障害児障害者の方々はそれぞれ障害の特性が異なり、介護や支援の仕方も個々に応じて異なることから、ご家族による介護に頼るところが大きく、支えるご家族においては昼夜を問わない介護は本当に大変で、 心を休まる時がないと推察をいたしておるところであります。壱岐市では現在、障害のある方々には福祉型のショートステイは先ほど議員をしているところにございます。しかしながら医療型ショートステイはございません。この医療型ショートステイについて県下の状況をご説明申し上げます。県内の状況でございますけれども、重症心身障害児、障害者などの医療的ケアが必要な障害児、障害者を対象とした短期入所施設、いわゆるショートステイ事業を行っている施設は県南地域に5カ所、長崎市1カ所、諫早4カ所でございます。これらは福祉施設を合わせ持った病院でございます。一方、県北地域では今まで施設はございませんでしたけれども、本年の10月から、間もなくでございますけれども、佐世保教祭病院が初めてスタートする予定と聞いております。ただし、ここは定員1名ということでございます。離島地域ではこのような事業を行う施設がない状況にございます。佐世保教立病院でございますけれども、ケアミックス型病院ということでございまして、ベッド数が433、うち療養病床40、医師の数は常勤医師50名という規模でございます。議員は市民病院にこの施設をということでございますけれども、今ご承知のように、壱岐市民病院は事業団管理に向けての事業推進に取り組んでいるところでございます。また市民病院は17診療科を標榜しております。現在常勤医師は14名でございまして、壱岐市の中核病院として、また災害拠点病院として診療機能の充実を図っております。24時間365日市民の皆さんに救急医療を提供し、緊急を要する急性期病院としての機能を果たすために、先生方には日夜ご尽力でおるところでございますが、まずは、中核病院としての機能の充実が当面の課題と考えておるところでございます。やはり、一歩一歩市民病院をですね、その体制を確固たるものとして参りたいと思っておるところでございます。
はい、落とし間議員。
市長の答弁を受けまして、再度気持ちを込めましてプレゼンテーションを行います。現在島内において介護、在宅介護されております一人のご婦人にスポットを当てて、一日のスケジュールを皆さん方にご報告をし、市民の皆さんも含めてご理解をいただきたいという思いで述べさせていただきます。この方は朝5時に起床されております。環境的にお母さんが85歳で地方症を伴っておられます。そして子供さんが30ちょっと過ぎであろうかと思います。重度の心身障害者でございます。まず自分は帰宅をする、そしてまたおむつを替える、6時にご主人を送り出し洗濯家事をされる、7時にまた家事、母親の食事タイムです。そして8時頃に子供さんの着せ替えされる。そしてこの方は、日中一時支援事業を お受けになっておられますので、月水金土ですね、子供さんを翼へ送り出す。そしてやっと10時になってから家業のお仕事を、予約制を取ってされております。お母さんはと申しますと、1週間ごとに老犬にショートステイ、月火金木は 石田事業所のデイサービス、水木は老犬でデイキャサービスということであります。やっとお昼が過ぎ、夕方6時、食事の準備、19時から20時の間にご主人が帰宅をされます。20時、主人と共に子供さんの入浴介助、そして子供の食事介助、投薬、薬ですね。21時、主人の食事、そして母親の食事介助、子供を寝かしつける。22時、食事後片付け、母親就寝の準備。23時、洗濯、朝干していた洗濯物の片付け、室内掃除。そして23時30分、自らが入浴する。そして就寝されるのが0時30分。こうしたご苦労をされておるわけであります。どうでしょう。ひとときの心を休める間がないわけですよね。行政職員の皆さんは、ね、できない理由を100も述べることは上手です。できることを一つ考えることにお互い前向きになっていこうではありませんか。やはり社会的にこうして恵まれない方がいらっしゃるということを切実に胸に刻んでいただきたい。今市長が申されますように、一期市民病院は確かにいい方向に、私は職員の意識も回復されつつあります。いい方向に展開をしつつあることは事実であります。どうかですね、片原病院の療養病床を廃止し、市民病院と統合いたしました。そうした中で可能ではないのかと、制度を見直しでもどうかできないものかということで、私はここで市長にお願いをしておるわけです。簡潔に市長答弁を願います。
はい、平川市長。
与党島議員の今あの切実な気持ち、そう分かります。一つ、ぜひ分かっていただきたいのは、市民病院が今年の3月31日まで8名でございました。やっと14名になりました、常勤医師がですね。そういった中で今の医師は、ご存じのように週40時間などというですね、労働基準法に沿った勤務体系にある医師は一人でもおりません。非常に厳しい労働条件下におります。そういった中で、先ほど言いますように大きな病院企業団加入という一つの方向に向けて今頑張っているわけでございます。私は落とし前議員おっしゃるようにですね、その体制がちゃんとしたときに、今あれもこれもという私は提案をしますとですね、崩壊すると思っているわけです。やはり、ちゃんとした体制になったときにですね、それは私からお話をしたいと思っております。今言いますように県僕にですね、今年の10月からたった1床しかですね、そういう施設ができない。どこにそういう厳しさがあるのか。それはですね、やはり私は今から勉強していって、その施設を作るためにはどれだけの要因がいるのか、そういったものもですね勉強して、そしてやはり医師もそうですし、住民もそうです。やはり、どちらも完璧ということはございませんから、どこでそれをですね、なんて言いますか、接点を見つけるのかと ということについてですね、私も研究してまいりますけれども、喫緊の課題だ、請求しなさいというこれことにはですね、応じかねるということを申し上げておきたいと思います。これについてはですね、十分に私もその過程の大変さというものは認識をしておるということは申し上げておきたいと思っています。
議長。
はい、小田島議員。
市民病院が病院企業代の加入と過渡期にあるということを十分私も承知をいたしております。環境的に今すぐそれは私の今発言する、そして患者さんの介護する立場の皆さん方のお気持ちを十分瞬釈をしておるということは今十分それは分かっております。そのことをですね、今後ともですね、前向きにですね、検討じゃない、議長がいつも言います。今期は進める市議会であるようにしたいというように、初心で言われました。我々も行政の皆さんと、そうして進める、前に進める、このことを期待をいたしております。やはり、思いを負担を覚悟ででもですね、今後とも在宅で面倒を見るとほとんどの方が言われているわけですね。多分私が介護できるのは、お年さん70歳ぐらいが限界でしょうかねと申されました。できれば私は死ぬまで面倒を見るというふうにも申されます。やはり母親であるご本人が死後に母親のいない世界で子供が生きていくという実態を受け入れるためにはですね、障害児を見る目、捉える社会的な整備、社会的な心の情勢といいますかね、温かいそうした社会を作る必要があるというふうに思っております。ぜひとも、市長、私が市長に申し述べたことが一回ございます。高原霊食薄木仁と申しましたら、すぐさに私に豪気勃突仁に近すという論語で私に応酬をされました。そのことを私は強く信じております。ね、法規とは意志が固く困難にも屈しない。勃突とは地味で口下手ではあるが誠実であるということでありますね。私はその言葉を信じてですね、今後注視して参りたい。そして患者さんたちにも、介護される皆さん方にも、市長はしっかり向き合うような回答をされましたよということをご報告していいのか悪いのか、市長、答弁を願いたいと思います。
はい、白川市長。
私は何度でも申しますようにですね、できるものとできないものをですね、ここで申し上げられないと思っています。今の市民病院のスタッフの陣容ではそのご要望にお答えすることはできない。したがって、市民病院が立派に一人立ちをするとしたとき、そしてまたその方々を消灯制にするためにはどれだけのスタッフがいるのか、その確保ができるのか、私は経費のことは申しません。 やはり人材だと思っております。どれほどいるのか、そういったものもですね、今の段階で勉強しておりません。ですから、今、首相が前向きに言うたとか言わんとか、そういうことではなくてですね、私は今の重度心身障害者、障害児の方々を看病されている、看護されている方のですね、方々の心はですね、その苦悩は理解しておると、理解しているつもりであります。そのことを申し上げておきたいと思います。
以上。
はい。落とし前議員。
市長の考えも私わからないではございません、ね。今市民病院ではできないと。それ医療的ケア介護という立場である。もう一つ福祉的立場の介護も考えることは可能でありますね。ただし福祉的に申しますと第一種被保険者というのは40歳から65歳は障害のあられる方は、該当になる。それ以下の方でも可能なのかということになろうかと思います。もう市長ですね、よございます。何らかの形でですね、私も市民病院に市民部長の方に事前にですね、通告の内容について、ご相談を申し上げました。特養なんかでも検討する必要もあろうかなと、それは市長並びにここにエキスパートでいらっしゃいます山下副市長がいらっしゃいますので十分検討したいという意向をですね、公式の見解でございますが、意向は受けたまっております。ですから私は一歩前に進むものとして次の質問に移りたいと思います。市長にとって本当にね、やっぱり苦渋の選択をですね、強いられることもあろうかと思うんですね。しかしこうした現実があるということからですね、目を背けることなく真摯にこの現実を受け止めて一歩前へと進めていただきたい、そのことをお願いをし次の質問に移りたいと思います。大きいタイトルとして原子力防災に関わる安全確保とインフラ整備についてと通告をいたしております。毎日のようにですね、報道をされております。いわゆる福島第一原発のずさんな汚染水流出事故問題、そして原発再稼働近しではないかというような報道がなされております。私は平成23年第2回定例市議会で隣接する玄海原発の外境、玄海原発の抱えておる問題点、そして地理的条件、安全保障措置の検証、地震津波対策に対する整備、そしてそれに伴う今後の域の戦略的取り組みに対して市長にお伺いをいたしました。当時市長は県内どこの市長よりも原発再稼働には断固反対、段階的に原発を廃炉化すべきということを表明をされておりました。 土屋議員の酒づらいの質問の中でも若干お述べをなりましたが、その考え方にを堅持されているのか、若干国の方針でというようなクエスチョン的なこともございましたので、再度、お気持ちとしては変わりないのかということをお尋ねをいたしたい。ところで、九州電力と長崎県及び松浦市は、原子炉施設の変更の際に意見を述べることができる事前説明が盛り込まれております。壱岐市、平戸市、佐世保市には盛り込まれていないものとして私は考えております。ところで、8月7日付の西日本新聞に、玄海原発に新燃料搬入という見出しの記事が記載をされております。その内容におきましては、九州電力は6日、運転停止中の玄海原発2号3号機を新燃料102体、約67トンの搬入を終えたと発表したという記事がございます。このルートで行きますと、長崎県には、報告があっておると。壱岐市には報告義務はない。長崎県から、壱岐市にどのような形で報告があったのか。そしてこの新聞報道は事実であるのか否かについてお尋ねをいたします。通告においては覚書の 1-3 の派で、本市に報告をすると、直接電力事業者から報告をするというようなことを述べておりますが、これは私の認識不足で誤りであります。県から壱岐市に報告があったのかということをお尋ねをいたします。そして次に2項目といたしまして、土屋議員も申されておりますが、がぜんに玄海原発が可視できる石田地区、初山地区、そして離島の離島であります UPZ 30キロ圏内の春島地区と住民の皆さん方は、福島原発の事故以来非常に不安な毎日を過ごされております。現在停止はしておるものの、核燃料棒がまだ装置された状態であります。核原発を稼働しなくても、現在私は不安を煽るわけではございません。現在東アジアの状況を見たときに、ミサイルを仮に原発に打ち込まれたらどうなるんですか、止めとった。そうした場合に、まず、住民の安全を守ること、それを最優先に、私は、この30キロ圏外以前に脱出経路、そうした整備を図るべきと考えております。国においては、 国土強靭化計画が推進をされておりますが、まず何を優先すべきかということは、日を見る何を優先せねばならないかということはお分かりであろうと思います。その中で私は離島の離島である渡良美島の春島大島間の多橋整備が必要ではないかと従来から市長の方に訴えております。こうしたインフラ整備を総合的に推進すべきと考えます。以上2点に関して市長の答弁を賜ります。
はい、白川市長。
小豆島議員の原子力防災に関わる安全確保とインフラ整備についてでございますけれども、その前に私の今までの申し上げてきたことは気持ちは変わってないかとないのかということでございます。先ほど申し上げましたように、事故の可能性というものは否定はされておりません。事故の可能性があるから防災訓練をするわけでございまして、私はその可能性がある限り、再稼働については反対だと申し上げてきたところでございます。そのことをまず申し上げておきたいと思っております。原子力防災に関わる長崎県民の安全確保に関する協定書に基づく覚書の内容についてのご質問でございます。議員ご質問の前覚書の前提となる原子力防災に関わる長崎県民の安全確保に関する協定書、いわゆる原子力安全協定につきましては、平成20年6月9日、玄海原子力発電所における災害防止対策地域防災計画の的確かつ円滑な実施を推進するために、長崎県松浦市、佐世保市、平戸市、壱岐市と九州電力株式会社の間で、協定書が取り交わされております。その協定書の主な内容は、先ほど議員も少し申されましたけれども、九州電力からの情報提供で、原子力災害対策特別措置法に該当する場合、原子力施設の故障時のトラブルが発生した場合等の非常時には、九州電力から長崎県松浦市、佐世保市、平戸市、壱岐市へ直接連絡が来るようになっております。平常時には環境放射線の測定結果や発電機の保守運営状況等について長崎県を経由して関係市へ情報を提供されます。次に九州電力が原子炉施設を変更する場合に等において長崎県及び松浦市に事前説明がなされます。その説明を受け長崎県松浦市並びに九州電力は相互に意見を述べることができるとなっております。なお佐世保市と平戸市、壱岐市へは長崎県からその内容が伝達されます。また長崎県は原子力災害特別措置法の施行に必要な限度において職員を玄海原子力発電所に立ち入り検査をさせることができるようになっておるところであります。この協定書第8条に覚書の条項がございまして、原子力防災に係る長崎県民の安全確保に関する協定書に基づく覚書が協定締結と同じく平成20年6月9日に長崎県と九州電力の間で取り交わされております。その内容は平常時の情報提供の内容と提供時期、事前説明はどのような時に行うのか、また防災対策等の情報の共有化と意見交換を行うよう長崎県原子力安全連絡会の設置などとなっております。議員がおっしゃるように、その覚書の1項括弧3派の核燃料物質の状況で受け入れ払い出し状況はその都度報告となっております。原子炉の燃料として使用する、核燃料物質低濃縮ウランでございますけれども、玄海原子力発電所に運び入れる受け入れする場合や玄海原子力発電所で使用した燃料、いわゆる使用済み核燃料 低濃縮ウランおよびプルトニウムを再処理するために運び出す、払い出しする場合におきましては、その都度九州電力から長崎県に文書で連絡され、その後長崎県から関係市、壱岐市でございますけれどもに移しが送されて、まいります。核燃料物質の状況については覚書が結ばれてから、今日まで3回の情報提供があっております。1回目は平成20年12月4日付で、玄海原子力発電所で使用した燃料、いわゆる使用済み燃料を、これは低濃縮ウランとプルトニウムでございますけれども、再処理するために運び出す、払い出すとしたもので、平成20年11月21日に1号炉から14体を運び出すとして、燃料を受け入れする工場名、また事業者名とその住所、使用済み燃料を運ぶ運搬者名や払い出しの原因などが記載されております。2回目は平成24年12月27日付で、原子炉の燃料として使用する核燃料物質低濃縮ウランを玄海原子力発電所に運び入れる、受け入れするとしたもので、平成20年12月17日と18日に36体の燃料が1号炉用として、また同日に4号炉用として62体の燃料を受け入れるとし、燃料を払い出した工場名または事業者名とその住所、燃料を運ぶ運搬者名や受け入れの原因などが記載されております。3回目は平成25年8月13日付で、平成25年8月5日と6日に36体の燃料が2号炉用として、また同日に4号炉用として66体の燃料を受け入れるとしたものであります。その他記載事項は先ほどと同じであります。以上のような状況にございます。2番目の UPJ 圏内地域の防災対策、避難道路、ヘリポート等の整備を最優先に国へ働きかけるべきではないかと、原価原発を可能化しできる石田町民、また春島住民の不安は解消されない、ということで、特にこの後に及んで、この期に及んで、春島大島間の架橋早期実現を図るべき、関係機関や働きかけを加速させるべきと考えるということでございますけれども、アンケートの調査結果でも申し上げましたように、原子力防災のインフラ整備については道路、港湾などの整備が必要であると考えております。昨年10月の県知事要望におきまして、避難用幹線道路の整備や勝本港を避難拠点港とする港湾整備、合わせてヘリポート上の整備などの要望を行ったところであります。また三島架橋の実現につきましても、音島議員本年3月会議でもお質問をいただきました、答弁を出したところでありますけれども、過去にこれまで幾度となく県への要望活動を行ってきております。また県市長会としての要望事項にも入っておりまして、県を通じ国への要望も行っております。原子力防災という観点からも新たな状況の変化を取り入れながら、今後も要望を継続していってまいりたいと考えています。今年度壱岐市単独での知事要望におきましても、三島架橋について要望項目として挙げることといたしておるところでございます。県議会、知事等に強力に働きかけていきたいと思っているところでございます。
はい、音島議員。
わかりました。長崎県から、確かに、核燃料の運搬は壱岐市の方に報告があっとるということは事実であります。しかしそうしたことをこの新聞報道に目を通さなければ我々が知り得ることはできないということはです、ね、一つもっとですね、市議会に対しやはり再稼働に向けて動いておるわけでありますから、動こうとしなければ核燃料棒はいらないわけでありますので、やはり可能な限りですね、可能と申し上げます、市長ね、情報の開示をしていただきたい。そして議会に対しても当然ですね、こうした動きがあるということは事実でありますから、公式の見解でありますし、 こう文書として幾種に県から参っておるわけでありますので、ぜひともそうした連絡系統を徹底をしていただきたいと考えております。最後になりますが、市長、80歳でエベレストに登頂されました三浦雄一郎さん、あの方はですね、不整脈を持ちですね、そして80歳というご高齢であります。この方が登頂してインタビューで語っております。できるんだと、やればできるんだと、できる理由をしっかり追いなさいということであります。多難なやはり女性ではあろうかと思いますが、白川市長中心となって一気市民の負託に応えるべく、さらなる市政の推進を期待をいたしまして、私の一般質問を終わります。ご清聴誠にありがとうございました。